越開封漫画1原作になかった燃え尽きたジョー。今や5000億円の市場と言われる日本の漫画マーケット、出版物全体に占める比率は 30% をはるかに超え、大の大人が電車の中で漫画を読みふけるのも日常の風景となった。各国語に翻訳されて輸出もされている。漫画は戦後日本が独自に生み出した最大の文化なのかもしれない。昭和45年3月24日、東京・音羽の講談社講堂で前代未聞の葬儀が行われた。僧侶が読経し、約700人の参列者が手を合わせた遺影の主、力石徹は、講談社少年週刊マガジンの明日のジョーで主人公のボクサー、矢吹ジョーのライバルだった。力石がジョーとの激闘の末、KO 勝ち直後に死亡したのは同年、2月15日発売号でだった。2階級下のバンダム級への過酷な減量で衰弱しきっていたことに加え、試合中のダウンで後頭部をロープにつけたのが死因だった。掲載号発売直後から仲間内で葬儀をやりたいという電話や弔電、香典まで届いた。当時の少年マガジンの編集長はこう振り返る。その架空の葬式からわずか1週間後の3月31日、赤軍派のメンバーたちが日航機淀号を乗っ取った。犯人グループは、我々は明日のジョーであるという声明を残して北朝鮮に向かう。ジョーや力石のひたむきな生き様は、小学生から全共闘世代の学生たちまで圧倒的な支持を得た。少年マガジン発売部数を飛躍的に増やしたばかりでなく、漫画の読者層も大きく広げたとされる。従来の漫画の世界を大きく超えていたと言える。ところで、その力石を死なせるかどうか、実のところ関係者は悩んでいた。千葉哲也はこう振り返る。梶原一騎さんが力石の壮絶な減量の様子を書き込んだ原作をよこす。それに応え、もっとすごく書いてやろうとするうち、顔に思想が現れてきた。で、梶原さんに、こんな状態でジョーと戦ったら死にますね、と話したんですよ。当時の副編集長によると、力石の死を言い出したのは梶原だった。半年ほど前に、名誉の死という方向を考えているがどうか、と提案された。しかし、凄惨なことが嫌いな千葉さんは反対だった。最終的な打ち合わせのため、梶原、千葉、編集者の4人が梶原行きつけの会員制クラブに集まった。市場ではすでに上体力一戦のゴングが鳴っていた。恰幅のいい梶原らが殺す、殺さないと議論を交わすのを周囲の客はぎょっとして見つめていたという。千葉によると原作にはジョーと力石の身長の比較もなかったため、名前と骨張った顔との表現からジョーより大きく大人っぽく描いた。このサイズの違いが後に力石を減量区へ追い込み、死の伏線となる。怪我の巧妙でしたね。ただのライバルだったら深みのない作品になっていたと思う。力石を死なせたことによる苦悩でジョーの顔はどんどん大人びていく。さらに力石と戦ったバンダム級にこだわって減量を行うことで、連載当初とはまるで違う風貌に変わっていった。減量で腹が減っているだろうな、などと思い入れしながら、目の下にクマを入れたり、武将髭を描いたりした。計算したわけではない。何かそう書かせるものがあると感じたことはありますよ。漫画史上に輝く傑作は、梶原と千葉の個性のぶつかり合いが生んだ。すでに巨人の星で原作者の地位を確立した梶原は、得意のボクシングもので自作を用意。千葉も前作ハリスの風でボクシングのエピソードを書くためにジムを取材。その魅力を知って以来、 自作はボクシングもので、と編集者に話していた。ところが、編集者によると、芝は当初、黄金コンビへの誘いを辞退した。編集者と梶原の打ち合わせで、主人公はニヒルなタイプと決まっていたためだという。芝が得意とする天真爛漫な主人公像とは対極。正反対の人間を主人公には描けない、と断る千葉に、編集者は、原作よりこうした方がいいと思えば自分なりに創作する、という条件で OK を得た。力石の死とともに語り草となったラストシーン。ホセ・メンドーサとの世界タイトル戦を終えたリング上で、燃え尽きた。真っ白な灰に。と言い残したジョーが、コーナーで眠るように微笑む場面は、その条件から千葉の創作だった。千葉によると、原作のラストは、パンチドランカーになったらしいジョーが、かつてのライバルで廃人となったカーロス・リベラと並んで日向ぼっこしている雰囲気だった。これは違う。千葉はアシスタントや編集者と約20通りのラストを考えた。作品を読み返した編集者が、乾物屋の娘とジョーのデートシーンを見つけ出す。ジョーは、眩しいほどに真っ赤に燃え上がるんだ。そして、後には真っ白な灰だけが残る。と、ボクシングを愛する理由を話していた。ジョーは、燃え尽きるべきだった。それでもラストシーンは、読者の間で様々な憶測を呼んだ。ジョーは死んだ。いや、生きている。芝は、僕の気持ちとしては死んでいる。ただ負けて死ぬのは子供には辛い最後ですからね。そこで子供には生きていると思えるように、大人には死んだと分かるようにした、という。最終回掲載号発売の直後、芝の家に来客があった。京都から来たという喪服姿の18歳くらいの少女は、応接間に飾られたジョーの肖像の前で泣き濡れた。ほとんど口も聞けないような状態でね、知らない人が見たら僕が泣かせたみたい。今ジョーを描いてくれと言われても、あの減量に疲れた凄みのある目は描けない。優しい目になってしまう。だからジョーは昔のイメージで残しておきたい。
産経新聞社がお届けする戦後史開封、最後までお聞きいただきありがとうございます。番組をフォローすると最新エピソードが自動でダウンロードされるので、外出の際にはデータ容量を気にせず楽しめます。番組右上のフォローボタンからぜひフォローをお願いします。またアップルポッドキャストでは高評価とレビューをお待ちしております。ぜひ皆様のご感想をお聞かせください。
昭和20年の中国大陸。終戦後の日本人引き上げは混乱を極めました。ある子供は親とはぐれ、中国人に拾われ育てられました。昭和28年3月、残留日本人の帰国事業がようやく開始されます。それは終わることのない期待と失望、喜びと諦めの始まりでした。産経ポッドキャスト戦後史開封、中国残留日本人、概要欄のリンクまたはポッドキャストアプリで検索を。